このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠一です。今回は第291回目、放送開始は2026年の3月23日月曜日です。
山口さん、声がガサガサですけど、それは花粉にやられておるのですか？
そうです、花粉です。
もう大変そうね、今年の花粉、う
ん、外に出ないようにしてるんですけどね。
もう皆さんドロドロになって、ズボーズボーとか言いながらね、鼻かんでらっしゃる方もおりーの、もう声カッサカサになってきてらっしゃる人もおりーのですが、うん、山口さんはカサカサ線ですね。
この時期、ね、うん、この時期歯医者さんとかね、マッサージとか行くとね、マスクしたお姉さんがね、うん、鼻をズルズルと吸い上げながらやってくれるんです。
辛いなぁ。もう噛まれへんけど、ねえ、まあマスクで受け止めてるんでしょうけどね。
きっとその中で鼻がたらーっと垂れてるとかな
って。そうね、ちょっとマスクでぐじゅぐじゅになってるのかもしれへんけどもね。まあ大変ですね、皆さんね。
まあ桜は今週が咲き始めの週ですね。各地で。
はい、うん。もう3月もね、もう年度末ということで皆さんお忙しいでしょうけども、私たちの和太鼓発表会、下半期の発表会も終わりまして、
はい、うまくできました。
そうね、楽しく演奏できましたよ。楽しく。私がね、もうめっちゃ懸念していた、もう頭では分かってるんやけど、体がどうしても、縁をカカンカーンって叩いてしまうというか、頭の中ではドンドンドンドン、口でもね、ドンドンドンドンって言ってるんやけど、手はカカーンって叩いてるというね、その辺はうまくいって、ほっとしたりしてたらばですね、まあ、いつも全然間違えない人がね、ああいう時に間違えるんやな、
そうな。
ほんまあね、間違うてはるわとか、人のこと思ってるうちに自分ね、最後の方、ちょっと、あれ頭真っ白になって、ちょっと音飛ばしたりしましたが、笑いながら演奏してたよって言ってもら、楽しく演奏させてもらってね。
なるほど。
やけどね、ぜひ皆さんね、私たちの演奏はさておきね、太鼓ラボっていう教室、全国にきっとあるので、発表会ね、無料なので、ぜひぜひ足をお運びになったらね。
お得なんやな。
聞き応えありますよ。
なるほど。
もう、中学生とかもすげえね。もうまあ、プロとかはすごいの当たり前やけどね。もうね、3歳ぐらいの子が叩いてんのもね、可愛らしいけどもね、若い子たちもすごいし、もう私たちよりお姉さんたちでも、もうすっごい、低い音出しあるからね、私たちまだまだ伸びしろあるのかしらみたいなことをね、思ったりしておるのですがね、はい、次回の課題曲、次ね、発表会9月の中頃過ぎなんだけど、次は私たちね、タンバなんだって、タンバ叩きまーす。どんな曲かな、はい。ということでね、今週もゲストアリーですよ。
そうですね、今日は。
前々回ぐらいね、ちょっと、ラジオの中でもご紹介してたと思うんですけど、囲碁面白かったわっていうことでね、ゲストに来ていただきますよと、言っていましたが、はい、今日は、来てくださいます。
はい。
ね。
それもいいね、今週はね。
ね、関東からね。
うん。
電波に乗って。囲碁協会のね、
最後の方に、もし時間が余ったら、桜餅のお話もします。
はい。そんな感じで今日もよろしくお願いします。
はい。
それでは今日のゲストは、この間3月1日面白かったわ、近畿ビジョンサポートに来ていただきましたよ。日本視覚障害者囲碁協会の柿島さんゲストです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
わあ、ねえ、もう、はるばる、本当に大阪までお越しいただきまして、今日はどちらですか？
今日は東京の自宅から配信しております。
なるほ
は
ど。
い、この間はね、ほんまにね、大阪まで出てきていただきまして、私たちに、ほんま、囲碁って何ぞやと思っている私たちにね、囲碁の楽しさを目いっぱいお届けくださった柿島さんですか。面白いね。
まあ、それ
は
は
い。
面白いのは間違いないんでしょうけど。
はい。ねえ。
日本視覚障害者囲碁協会ってのはどういう会議なんでしょうか。
はい。文字通りですね。視覚障害の方々のために、囲碁の普及をする、また囲碁のイベントを行う団体でございます。
ああ、そうですか。
はい。
今結構囲碁人口ってかなり増えてきているもんですか？
私の体感的にも増えてますね。日本全国、また世界中に増えています。
世界大会に行かれる話とかもされてましたよね。
今は世界共通のルールですから、
そうで
誰
す
でも打て
ね。
ますね。
これ、昔は縁側でと
おじいちゃ
か、
んた
ご
ち
老
が。
体の方がね、こう囲んでとかやってるイメージでしたけど、ちょっと若い子のアニメがなんかあったりして、結構若い人たちの中にも囲碁ファンが増えてきて、柿島さん自身も若いですもんね。
いや、僕もだいぶおっさんになってきたので、何とも言えません。
若いの？はい、おじいさんになってきたのでじゃないとね。はい、まま
だ
だ。
おっさんです。
はい、今からおっさんの道を行くのか、おじさまに行くのかっていう感じでしょうけど。はい。柿島さんは、囲碁はもうだいぶ長いんですか？
そうですね。私が囲碁始めたのが2002年ですので、
2002 年。
もう24年経ちます。
じゃあ学生の頃から？
いや、これはですね、社会人になってからですので、まあ、ちょっと計算すると僕の年分かっちゃうんですけれども、
社会人になったばかりぐ
まあ、
らいですかね。
24、5の時に始めましたね。
ああ、そうですか。
この囲碁の楽しさってね、言いますと、オセロはね、皆さんなんとなく分かってるんだけど、オセロをもうちょっと戦略的にした感じ？どうなんだろう。
もともとオセロというのが囲碁から発展したゲームなんです
はあ、
よ。ああ、そう
はあ、はあ、はあ。
なんですか。
囲碁がありきでオセロは生まれたという。だからもう子供みたいなもんですね、オセロは。囲碁からすると。
そうなんですか。
はい。オセロは挟むと、石をこう
間の
裏返
石
し
を、
て同
そうで
じ色
す
に
ね。
できるんですけど、囲碁は囲むっていうことですね。四方を囲まないと相手の石を取れないっていうルールがあります。
碁石を囲むと書きますもんね。
はい、おっしゃる通りです。
飛んだら取れるんですね。
はい。
相手の石を。
そう。
これがね、取られんように、こう、やったり、ああやったりね、し
武
な
田さ
がら
んも
す
ね、
るんで
負け
す
ず
けど。
嫌いでしたから、すごかったですね。
それは知ってるけどな、僕も。
それで視覚障害者の方なんかね、いや、そやけど、碁盤のイメージはあるけど、あれ、あんなんなんか、碁石置いたらぐっちゃぐちゃになりそうやわ、とか思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい。
ね、視覚障害者の方が使える碁盤というのがあるんです
は
ね。
い。特殊な作りになっていまして、この碁盤は、アイゴという名前になっております。
名前あるんだね。
名前ちゃんとアイゴというカタカナでアイゴという名前ですね。で、立体的にですね、線がこう、立体的に浮き上がっている。そして、その浮き上がった線と線の交点、バッテンのところに石をはめ込んで固定する形ですね。
ちょっと触ったぐらいじゃ動かないんですね。
もうちょっとやそっとで、まあ、電車の中で打っても動きません。
なるほど。
オセ
そう
ロ
だ。
はその枠と枠の間にね、石を置いていくんだけれども、
はい。
将棋もそうですね。四角の中に、碁石段のね、なんだっけ、将棋の、なんて言うんですか、あれ、置いていくんですけ
はい、
ど、
コ
囲
マで
碁
す
は、
ね。はい。
交点に、駒だね。交点に、ぐさっと差し込むんですね。
その通りでございます。
は
で、
い。
黒と白の違いも、黒には食感が違う、ちょっとザラザラっとした食感があって、白はつるっとしてるので、触っただけでも黒白判別ができます。
わかりました、わかりました。結構わかりますね。あれ、全国共通ですか？
様々な団体が出している囲碁盤がありますので、そのものによっては若干触り心地が違うものもあります。
触り心地は違っても、基本、プロの方に何かがあるとか。
そうですね、基本的にはそうです。
白の方はつるっとちてる。
はい、突起があったり、ザラッとした食感があったり、ちょっと刻みが彫ってあったりとか。
ああ、なるほどですね。パチンと置くことはできないけど、クタッと言って、それを私たちはこう表面触りながら、ここに黒があって、白があって、黒があって、ああ、もうちょっとこっち側に黒を置いたら取れるかもね、みたいなことをしながらやっていくんですね。
そうですね。あと、もう慣れてくると、本当に皆さん、一般の人たちが打つように、碁石を持ってパチンって打つこともできます。
ほー、素晴らしい。パチンとはめちゃうんですね。
パチンと。
で上達してくると、もう盤の状態は頭の中でイメージするんですか？
そうですね。僕は慣れ、まあ、訓練もしましたけれども、頭の中だけで数字で打つこともできます。
ああ、そうなるんだ、やっぱり。
あんなたくさん、囲碁盤って全部であれ、交点いくつあるんですか？置けるところ。
一番大きいものは 19×19 ですので、まあ、361交点。
361個、そしたら置けるのですか？
はい、置けます、どこでも。
そんな、なんかもう頭の中迷路ですね。
最初は小さいもの。武田さんもね、最初、体験下で使った 6×6 っていう小さい碁盤を使って、だんだん大きくしていくっていう。
うん、
やり方が最近のポピュラーな教え方ですね。
あ、そうなんですね。あの 6×6 の碁盤はそんなに打ってないと聞いたんですけど、
はい。
いくつぐらいからだったら手に入るんでしょうかね。
はい。6×6 はちょっと僕が普及用で使っているものなので、う
ん、
今。
普及用に作ってるって作ったんですか？
あ、なんていうんですかね。あ、そうです。特注で作ったんですね。
おー。やる。
ありがとうございます。はい、お褒めの預かり。販売はですね、はい、9×9、81工程のものから販売しております。
9路盤ね。
はい、あ、9路盤ってね、ちらっと聞いたこともある、はい、9路盤でどれぐらいの大きさでしょうかね。
そうですね、大きさ的には、まあ、30センチもないぐらいですかね。
はあ、はあ、はあ、はあ。折りたたみ？
いや、1枚板です。
はい、あ、そうなんですね。私前日本ライトハウスなんかにはもうちょっとなんかもう立体的な、なんで柵、本当にワイヤーでこう柵がしてあるような盤は見たことあるんですけど。
お、そうですか。はいはい。
はい。まあいろんな形があるんでしょうかね。
そうですね。僕は知ってるだけでも3、4種類視覚障害者の囲碁盤は括弧ありました。
はい。結構体験できる場所もいろいろあるんですかね。
そうですね。視覚障害者施設に置いてあったりとか、うん、あとは、ものによっては、碁会所にも置いてあったりします。
私たちもこの間ね、碁会所に寄せさせていただいて、うん、大阪ね、駅前第2ビルでしたかね。
あ、駅前第3ビルです。
第3ビルでした？
はい。17階でやりました。
にありまして、で、そこにね、寄せてもらって体験させていただいたんですけど、ちょっと興味があるけど、体験したいわっていう方が、あ、ピッと行って体験できる場もちょっと増えてきましたかね。
そうですね。関西では特に昔から視覚障害者の囲碁の歴史がある場所ですので、いくつかありますね、打てる場所が。
はい。この間も紹介していただいたけど、あ、ライトハウスでもやってるんだとか、で、割と間口が広いというか、なんか開かれてるというかね、自由に来てくださいっていう感じなんですかね。
そうですね。上もいつでもウェルカムですので、はい、来たら教えてくださいます、誰かが。
はあ。なんかよくあるじゃないですかね。サークルとか会員になってとか、うん、そういうことなくて、いつでもこの時間からこの時間までやってますから、自由に来て、ちょっと打っていてもらったら、みたいな話のところが、うん、結構全国に。あちこちにある感じなんでしょうかね。
まあ、全国にあるのが理想的です。まだ一部の都市部ですね。
うん、
大阪、
そうなんですね、
東京と、はい。あとは東京も各地ですね。
あ、うん、あ、関西は割とある方なんでしょうか。
ある方だと僕は思います。
ああ、そうなんですね。
う
ん、なんかでもね、興味を持ったけど、じゃあ、うちは地方の方やからあんまりないのかなと思ってる方にも参加できるような方法があるんですって。
ありがとうございます。
はい。
今ですね、オンラインで Zoom を使った、
はい。
囲碁サークルというのも立ち上がっております。
はい。ちょこちょこ聞きします。うん。
これがですね、正式名称は、はい、オンライン囲碁サークル、うろうろという、うん。
なるほど。
うろってこう難しい字なんですよ。はい、カラスとサギ。 って書くんですね。
なんでカラスと詐欺やろうって、ね、ああ、なるほどさっき言ってたんですけど。
さっきね、気がつきました。
そうですか。カラスは色が黒いんですよ。
はい。
で、詐欺は白いので、
はい。
囲碁は別名、ウロの戦いっても言われてるんですね。
あ、もともとそういうお話があったんですね。
はい。
じゃあパンダじゃ絶対ダメや。
パンダと一緒になっちゃいますから
パンダではダメですね。
そうなんですよ。
はい、
な
るほど。ウロの戦い。
そのウロと、それからあと視覚障害者が、はい、なかなかこう、碁の相手がいないから、相手を探すウロウロっていう、こう、う
ん、なるほど。
その言葉を掛け合わせて出てきた。サークル名ですね。
なるほど。
オンラインでやるっていうのね、皆さん、こう、いや、その5番の、さっきね、九路っていう話があったけど、縦と、横でどこに置いたか、そんなオンラインで頭の中で地図作りながらなんか絶対無理やとか思ってらっしゃると思うんですけど、どういうふうにやってらっしゃるんですか？
はい。先ほど僕はちょっと頭の中でこう数字で打つって話をちらっとしましたけれども、
はい、
まず数字でお互い言い合います。
うん、
で、お互い手元に視覚障害者への囲碁盤を用意して、
うん、
で、その数字に置かれた場所に石を置く。
うん、
そうすると、自分で触りながら次のことを考えられますし、うん、相手も同じですよね。
みんなそれぞれに自分の手元に碁盤を置いて、それで、なんて言うんですか ?1 の3とかってなんて言うんですよ。
あ、おっしゃる通りで、1の3とか3の4とか、こう数字を言うんですね。
は
ーはーはー。X 軸と Y 軸みたいな形で、横軸を先に言って、縦軸を後に言う、
うん。
で、皆さんから見て一番左上が1の1という座標で数えるわけですね。
そこに言われたところに置いていって、この間もやってたんですけど、リアルでやると、二人でね、盤触ってね、お互いの手が触り、触れ合っちゃったりなんかするので、オンラインやとじっくり触りまくれるって感じですね。
あ、本当におっしゃる通りで、相手の手番でも触ることができるので、うんうん、より盤面を把握できる。
ね、なんかちょっと譲り合いながらとかね、ちょっとこの間はね、私友達の海老沢さんと一緒に会ったのでね、うん、手触れ合っても、こう、払いのけたりしながらね、できるけど
仲良く払いのけてましたね。
そういうこともできますけど、そういうね、わけにもね、いきませんし、ちょっとドキッとしたりね、
うん、まあちょっとコミュニケーションツールとしてね、そういうこう、スキンシップもあってもいいかなと思います。
ますけど、こう、やっぱり練習となったらね、こう一人でこう、じっくり考えたいときにはね、一人で触れて、独占できて、ね、オンラインの方がやりやすかったり、うん、もしかすると、あるかもしれないですね。
おっしゃる通りです。はい。
うろうろでは何路盤を使っておられるんですか？
はい。主に 9×9、9路盤を使っていますので、はい、うん。入りやすいサイズだと思います。なるほど。
そうですね。対戦時間もね、ちょうどいいかもしれませんね。
そうですね。30分もかからずに終わる時もありますね。う
ん、ああ、ね、本当ですよね。コテンパンに一瞬で負けちゃったりしてね。うん、あら
活動日とか決まってるんですか？
はい。オンライン碁サークルウロウロは、はい、毎週火曜日の20時から、
はい、うん、
それから土曜日の13時半から行っています。
なるほど。これも特に、ズームだから URL をいただかなくちゃいけないんだけど、お申し込みとかするんです。
そうですね。ホームページがございますので、はい、オンライン囲碁サークル、視覚障害者とかで検索すると、そのうろうろのページが出てきます。そちらにあるメールアドレスに連絡いただければ、うん、担当の方からメールが返ってくるはずです。
なるほど。
ああ、初めてなんでよろしくお願いしますとかって言ったら、初めての方でも、相手してくださる人が
いたり。そうですね。はい。ゼロから教えてくださるはずです。
見学もありですかね。あ、
もちろんです。はい。
あ、見学。
うん、見学。なるほど。様子を。
そうですね。目が見えても見えてなくても大丈夫です。
はい。音ね、ズームなのでね。
うん。
聞きながら、ね、こういうふうにやっていくのかとかね、お二人やってらっしゃるのを手元でね、打ちながら、こういうふうにやったら負けちゃうんだとかね、勝てるんだとかね、いろんなことを思いながら、
なるほど。
ここかとか思いながら勉強もできるというやつですね。うん、
じゃあ、愛語の九郎の番が手元にあると、とってもわかりやすいんですね。
おっしゃる通りですね。
ね、
あともう一つだけお知らせさせていただくと、
はいは
い、
どうぞどうぞ。
私自身もですね、うん、ズームを使った、囲碁配信をしていまして、
うん、
でこれがですね、毎週木曜、
はい、
19時半からやっております。
19時半。
はい。 で、これはですね、後ほど録画をしたものを YouTube に上げていますので、その過去配信も見ることができます。
なるほど。
これは対戦しているのを、どういうふうな感じですかね？
はい。これは、まあ、ラジオ感覚で、私たちが、こう、ベラベラ喋って対局しているのを、
はい。
皆さんが YouTube で聞く形になります。
対戦すると。
体感というよりも、こう、聞きながら、まあ、今さっき言ったように5番よくに置きながら、こう、お聞きになってもいいし、なるほどな、っていうふうに聞きながらでもいいし、で、あと YouTube でも、聞いてもらえるというものですね。
おっしゃる通りです。あと、見える方のために画面にも囲碁盤を表示していますので、
はい、
しながらも楽しめます。
なるほど。
ヒントとか解説も入りますので、きっとこう勉強にもなるはずですね。
なんか先ほど聞いていると、今日のズームでね、お話しさせていただいてるんですけど、背景がなんかめっちゃ素敵なんですって。
はい、あ、そう。掛け軸かかってますね。
掛け軸？
僕の番組は愛語一番勝負という名前ですので、掛け軸にその名前が、はい、タイトル名が載っております。
へー。
やっぱり囲碁ってね、和だから日本家屋をちょっとイメージした背景画像をチャット GPT で作った
ようです。
ほー。そうなんですか。へー。
そうなんですね。で、なかなかね、おしゃれでかっこええ、柿島さんがその前にいらっしゃってということですね。YouTube の方は、チャンネル名何でしたっけ？
はい。愛語一番勝負の番組で、チャンネル名はミラクルテレビですね。
ミラクルテレビ。カタカナですか？はい、
これがですね、ちょっと特殊で、ミラがひらがな、クルがカタカナです。
ミラがひらがな、クルがカタカナ。
はい。で、TV は英語です。
全部使いましたね。
はい、全部使いました。
漢字がなかったけど。はい。ミラクル TV で、まあ、柿島さん YouTube で検索しても出てくるかな？
はい、私の名前でも出てきます。
柿島さん、柿の木の柿に島なんですね。
はい、フルーツの柿。
そうなんですよ、はい。よくね、皆さん柿島さんって言うんですけど、濁るのを付け加えていつも紹介しています。柿島です、
はい。はい、で、柿根の柿じゃなくてフルーツ。
そう、
そうですね、パーシモンの方ですね。
そんなのわかんなくなっちゃったよ。そう言うんですね。はい。
はい、そうそう。柿の木の柿です。
はい。
はい、
なんかこの間は大阪に体験会で来てくださいましたけど、いろんなとこ行ってらっしゃるんですって？
そうですね。日本各地回っていまして、特に全国の盲学校に愛語を寄贈する活動をしております。全国67盲学校があるんですけれども、
はい、
今59校回った状態なんですね。
うん、
残り8校を近いうちに全部回りたいなという目標で動いております。
残ってるとこ言ったら期待大かしら。
そうですね。だいぶ離れてますけど。
あ、そうなんですね。
はい。あちこちちょっと点々としております。
なんかそういう盲学校関連のところとか、なんかまとまった数で体験したいわっていう方なんかは、お申し込みとかお問い合わせされたりするとリアルで体験会なんかできちゃったりしそうです
もち
か？
ろんです。はい。喜んで参上させていただきます。私の日本視覚障害者囲碁協会のホームページがございますので、そちらのお問い合わせフォームからご連絡をくだされば大丈夫です。
なるほど。
はい。初めの方は、いや、そんな私難しいわとか、すごい言ってた方なんかでもね、これどこで買えるんですかって言って、ね、
そうです
どこ
ね、
で買え
も
るのとか言って言いながら帰ってらっしゃったとかね、もうすごいみんな盛り上がってましたけど、なかなかね、なんかこうね、眉毛と眉毛の間にこうやってシワを寄せながら楽しめるというね、はい、のゲームでした。
まあ、やっぱりあれですね、初めての人が指導してくれる人が欲しいですね。
そうですね。その方が多分入りやすいと思いますね。
柿島さんの説明がわかりやすい。はい。ぜひぜひね、皆さん、日本じゃないよ。日本視覚障害者囲碁協会の柿島さんの方ね、お問い合わせいただいたら、体験会もできるかもしれないですし、まずはね、オンラインの方をちょっと覗きに行かれたらいかがでしょうか。うろうろと、ミラクル TV、ミラクル TV ですね。はい。
最後一番勝負ね。
最後一番勝負。で、ぜひぜひね、囲碁の楽しさをね、体験してもらったらいいかなと思います。はい。今日は東京から電波に乗って柿島さんに来ていただきました。 はい。何か言い残したことは？
いや、もう大丈夫、感無量でございます。
ありがとうございます、はい。はい。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。まあ、最近ね、AI、AI って言っていますが、とか言って、ちょっとね、落語のなんか
枕みたいな、枕ですな、本当に。
始まりになりましたが、ほんまにね、AI すごいわ、というのが。
本当に。
まあね、会話をしながらね、いろいろ情報を教えてくれる AI たくさんあるんですけどね、もうチャッピーって呼んでる人もいる、あのチャット GPT であるとか、うん、ジェミニとかあるんですけどね、あのね、最近びっくりしたのがね、ノートブック LM という AI で、これ何してくれるかというとね、まあ私たちやったら和太鼓やってるじゃないですか。和太鼓の練習風景なんかをその AI がね、深掘りして説明してくれるんですね。その読み込ませると、動画でも録音データでも何でもいいんですよ。それについてね、男の人の声と女の人の声でね、もうめっちゃ語ってくれるんです。ここで講師の先生がこう言ってると皆さんが盛り上がっているんですね。これではねとか言ったらね。
というこれ 何ができるわけ？要はドキュメンタリーかなんか作ってくれるってことですか？
解説してくれる。深掘り。深掘り解説をしてくれるんですよ。
紹介ビデオを作ってくれるわけ。
そう。で、その声を乗せて私たちのね、発表会のね、動画とか言ったらもうドキュメンタリーのようですね。発表会のはね、まだ動画ないですけど、練習風景の動画をね、見取らせたらね、ここでみんな、皆さん覚えるのに頭の容量オーバーだと言ってますね。ああ、それで頑張ってるんですね、みたいなね。そのね、喋りがね、もう人ですね。全く機械感ないですね。まあ今度ね、どんなんかね、皆さんにも聞いてもらいたいと思うんですけど、ぜひ私たちの練習風景ドキュメンタリーを今度お届けしましょうかね。
そうですか。これは、どの機械の上で走るんですか？スマホからできるんですか？
そうそう、スマホからもできるし、視覚障害の方でも使えますね。もう動画とか録音データを読み込ませると、それについて深掘り、もう二人でね、熱く語ってくれるというね。
ないことをやってきたな。もう世の中には大きな変化が起こってますね、ここ1、2年。なんかもう仕事もなんか AI 使いこなせないと。
ほんまよ、あんだけね、語られたらね、人がここで喋らんでもええんちゃう、私たち。ぐらいにね、
あ、そう？
まいこと喋るのよ、またそれね、この人こんなところでこう言って、あ、皆さんこうやって楽しそうにやってる、それがね、うまいこと。ぜひ、今度お伝えしたいと思いますよ。
はい。
ノートブック LM アプリですね。
知らなかった。
ぜひぜひ皆さん動画とか読み込ませてみてください。熱く語ってくれます。はい、というアプリまた今度紹介します、ね。
ちょっとね、一回専門家に AI を解説してもらいたいな。品川さんかな。もう訳が分からなくなってきた。
これ品川さんに教えてもらったって言ってね、情報文化センターの松本さんが、ちょっとなんか武田さん動画ないって言うから、私動画を見たらそれをね、あ、お前やとかめっちゃ笑いながら聞いてたんですけど。
わかりました、期待しておきましょう、はい、
そうだね、また語ってもらおう、
はい、今日はお役に立つかどうかわからない情報を言います。
怪しいネタですか、それは。
いや、要は桜餅のお話をするわけなんですけどね。
そうですね、
役には立たないだろうなと思いながらも。
わかんないよ。ね、何でも
調べましたね。意外と僕も知らなかったことがたくさん出てきましてね。
はい、
まず関東では、長命寺と呼ばれる。何
桜餅のこと、
うん、長い命の寺、お寺。
桜餅ってね、私が思い浮かべてる桜餅というのは、桜の葉っぱに。
を包んでる。うん。それ一緒。
桜の で、ピンク色のもち米の中にあんこが入ってるやつを思い浮かべてますよ。
はい。それは、うん、はい、それは関西風で道明寺と呼ばれます。
道の明るい寺。形からしてちゃうのですね。
違うんですね。関東の方は長明寺と言われてるのは、まず小麦粉で薄く焼いた生地。要するに、なんて言ったらね、クレープのような形のに焼くんです。小麦粉で。で、それで、あんをくるりと筒状に巻いて。
クレープ薄っぺらいのですか？
そうです。薄く焼いて、それの中にあんを挟んで、入れて、くるりと俵型に、筒のように巻くと。
くるくるくる
くる。くるっと巻くと。で、その外に桜の葉っぱを巻くと。
ワッフルみたいなもんではもっと薄いやつ。
いや、そんなに極端じゃないですよ。
薄い。ワッフルみたいな、
うん、うん、
そ
う
そ
う。
ワッフル、
まあ、私も食べたことないんですけどね。そんなに詳しく聞かれてた。
どんなんかね。
で、つるんとした舌触りの、まあ、言ったら小麦粉を焼いて、という感じですね。
お餅じゃないんや。
うん、お餅じゃないね。まあまあ、お餅とも呼んだんでしょうけども、要は原材料は小麦粉だそうです。で、由来は江戸時代に。
焼いてるんや。
由来があってね、隅田川の沿いの長明寺という、はい、
長い命ですか、
木の手の門番が、うん、桜の落ち葉があんまりに多すぎて掃除が大変なので、うん、塩漬けにして餅に巻いて売り出したのが始まりと言われてる。本当かどうかわからない話です。
餅なの、はい、餅なのか、
うん、で食感はね、生地が薄いので、
うん、
まあ薄い小麦の焼いたやつですからね。で、歯切れが良くてしっとりした食感だそうです。はい。で、続けて、関東の方は今度こっちを説明しないといけない。関西風はですね、道明寺といって、うん、蒸したお餅米を乾燥させて粗く砕いたものが、道明寺粉と呼ばれる粉だそうで。
うん、もち米の形、
うん、もち米のあれ、うん、
そうそう。そのままですよね。
うん、で、おまんじゅうのような丸い形に、中にあんが入れて、うん、表面はつぶつぶと。
あれですよ。
思いついてから喋り始めて。
あのね、はい、そうです。もち米のね。はい、で、ピンク色でしょ、
うん、そうですね、ピンク色ですね。
ピンク色では、ないものもあるのかな。
どうかな。
なんか白いね、餅っぽいもので、うん、あんこ入ってて、桜の葉っぱで。
それ関東風じゃないですか。
でもお餅だったよ、焼いてないやつ。
うん、でも原料は小麦粉らしいです。で、大阪のね、藤井寺に、尼寺で、道明寺というお寺があって、そこがね、そこが、保存食として、道明寺干しいという、要は、さっき言った、もち米を粗く砕いて乾かしたやつね。
ん
それを材料に使ってるんで。
いはなんや、
いは干しいというのは、昔、戦の時に米を干して、保存食にした干しいってのがあったんですね。乾燥米です。ご飯炊いたやつを乾燥させたやつ。
米をじゃなくて、ご飯を乾燥させた、
うん。そうそうそう。蒸したもち米を乾燥させて、粗く砕いたものだそうです。それが原材料で、それに、ね、お餅にするわけね、今度は。うん、まあ、つぶつぶ感が特徴ですね。
そうですね。
もち米のね。はい、でなぜ葉っぱを巻いてやるのか、ただの飾りではなく3つの役割がありますと。1つ、はい、桜の葉を塩漬けにすることでクマリンという芳香成分が生まれて、クマリン、
かわいい、かわいいじゃないですか。クマリン、クマさん、
あの独特の香りがお餅に移るそうです。
そうね、いい香りしますよね、う
んうん、2番目に乾燥防止ね、お餅が固くなるのを、
パサパサせえへんように、
うん、日持ちをする、時間が持つと。それから殺菌効果、うん、塩の力で、ね、保存し、うん、まあ昔冷蔵庫ない時代ですからね、
うんうん、
それから葉っぱは残すべきか食べるべきかという、
食べます食べます、
ああ、私残す派ですね。
ええー、美味しいじゃないですか。
うん、最近は食べてみたりもしますけど、
うん。
どうも舌触りが。
ジコは食べないですよ。ジコやっぱし残っちゃう から
あ、そう
ね。
なんですか。
うん、
うん。
葉っ
なん
ぱ
か、
のね。
和菓子職人さんに聞くとね、香りを移すためのものなので、
食べといてって。
餅そのものを味わってほしいという声もあれば、
うん。
塩気と甘みのバランスを楽しむために一緒に食べてほしいという声もあります。まあ、どっちでもいいということですね。
まあ、どち
は
らで
い。
もということですね。好き
うん。
なようにしてくださいということなんですね。
それから最後に一つ。あ
うん。
れは葉っぱは普通のソメイヨシノの葉っぱではありません。大島桜という、
あ、もともとの。
大島桜という葉が大きくて、産毛が少なくて口当たりがいいのを、
産毛あったら結構ね、食べにくいかもしれない
そ
ね。
れを専用に、栽培し
うん。
て塩漬けしておいて、それを使うそうです。
桜のお花の塩漬けのがね、昆布茶に入っていたりとかね、ちょっとね、
で、あれは今年の桜の葉っぱじゃないですよ。
もち
1
ろんね、
年
まだ芽吹いて
前の、
ないのでね。
1年前の桜の葉っぱを使うそうです。以上でございました。
お花もそうですけどね、お花見の時にはちょっとね、いただきたいものですね。はい。
お役に立たないと思いますが、以
な
上
ん
ででござい
立た
ま
ない
す。
のが。またね、いや、関東、関西はそうかもしれへんけど、うちのね、地域はこうですよっていうのがあったら、またぜひぜひ教
あ
え
るか
てく
も
だ
ね。はい。
さい。
ゲストさんがい
な
る
ん
といいで
で、
すね。
ちょっ
楽
とし
いお
続
話
きま
聞き
す
ました。
ね。来
楽しいお話
週、
聞かせてもらいまし
来
た。
週はどうやったかな。ねえ、またね、その次もね、ちょっとまたね、海外のお友達に出てもらおうかなと思ったり
な
と
る
か
ほど。
ね。いいこ
とい
と
うこ
来
と
た
で。
ら、なんかなとかね、いろいろ考えておりますのでね、また、これはせえへんのとかね。いろいろ言っていただいたら、
という
頑
こと
張り
で、
ます。
順次また出ていただいて、楽しいお話聞かせていただけると嬉しいですね。
そうですね。やっぱしね。ああ、そうなんだとか、いろんなこと思いますので。はい。西日が強くなってきました。
そうそう、もうちょっとバックしてください。そうそう。
YouTube で見てらっしゃる方はね、もう頭の方、顔半分くらいでとかね。
いや、じゃあ明るい方がすごい。
あ、そうなの、明るいんですって。すごいね。西日を受けている私であるのね。日焼けしそうと思いながら、さっきからこの辺がね、めっちゃ鎖骨の辺がね、めっちゃ暑いのです
感じて
ね。
んね。当たって、もうちょっと下がっていただけると。はい、OK、OK。はい。
はい、この辺っていうね、ちょっ
そう
と後
で、
ろに
は
下
い。
がらないとね、も
はい、このまま退出しましょうか。
う。あ、そうなの。
そうそうそう。
まあ、
いい
そ
時
ん
間
な
です
ね。
よ。
あ、
はい。
そうなんですね。まだ大丈夫だって言ってるじゃないです
ああ、そう
か、み
です
たい
か。
なね。うん。もう
じゃあ
3
もうちょっ
月
と
半
下が
ば
っ
なんで。
て、ちょっと顔
もうちょっ
の
と
一部
下
だ
が
け
る？
に。
この辺？あ、
じゃあ
めっ
さ。
ちゃ暑い
そうそう。
な
で、
ー。
顔の一部だけには光が当たるとちょっと変なんです。
あ、そうなのね。山口
そう
さ
なん
んは
です。
どうなんですか？
僕も薄暗いとこで
薄
喋ってま
暗い
す。
とこ。
蛍光灯つけて。
私はこのまま日の当たる道を歩んでいくのだみたいなね、感じでおりますが。頑張ろう。はい、もうちょっとしたらね。また、そうですね、4月入ったサイクリング、ああ、すやすや。サイクリングネタもね、またお伝えできるんかなとかね、いろんな。あ、そうですね。前、ゲストで来てもらった中川圭子さんの一人芝居の季節もやってきましたね。
あ、そうなんですか。
そう。山口さんと一緒に来ましたっけ？
一回行きましたね。
ねえ、うん。また4月頭にね、一人芝居するよっていうことで
そうです
ね。
か。じゃあまたちょっ
感
と情
動
報を集
し
めてお
た。
きましょ
はい、感動。また面とか変わったいろんな催しがあったりね、総会の時期になったらね、ちょっと大きな催し物をやられるね、団体さんもあるでしょうし、またいろんな、これはいいよっていうものがあったら教えてください。
い。
はい。
ということで、今
はい。
週はここまでです。
はい、またお耳に、お耳に、
早
お
く終わ
耳
ろう。
に。
はい、どうもありがとうございます。
お耳にかかりましょうじゃなくて、お耳にかかりましょう。
はい、失礼いたします。
はい、また来週よろしくお願いします。
はい、さよなら。
さよなら。